EU ツアーズへようこそ。ベンベヌーティアフィレンツェ、ルネサンスの都市、トスカーナの中心、そしてイタリア美術と歴史の宝石であるフィレンツェへようこそ。今日は、イタリアで最も特別な建物の一つ、ベッキオ宮殿へとご案内します。700年以上もの間、この要塞宮殿はフィレンツェの鼓動であり続けてきました。政治の中心であり、権力の舞台であり、芸術の宝庫であり、そしてヨーロッパ史上最も劇的な出来事を数多く見届けてきた場所です。中世の石壁を見上げてください。ギザギザに切られた城壁、そしてトスカーナの空へとそびえ立つアルノルフォの塔。これはただの石造りの建物ではありません。これはフィレンツェの記憶そのものなのです。そして今日、このオーディオジャーニーを通して、あなたは部屋を巡りながら、陰謀、栄光、そして伝説に満ちた何世紀もの歴史を旅することになります。最初の大きな見どころは、館内で最も壮大な広間、500人広間、サローネ・デイ・チンクエチェントです。500人広間の誕生。想像してみてください。15世紀末のフィレンツェを。それは信仰と権力の間で揺れる都市でした。強大なメディチ家は追放され、情熱的なドミニコ会修道士ジローラモ・サボナローラが大聖堂で炎のような説教をしていました。1494年、フィレンツェは再び共和国を宣言し、暴君を拒絶し、市民の意思を受け入れることを決意しました。しかし共和国には本拠地が必要でした。新たに設立された市民の代表議会を収容できるほどの壮大な空間が、こうして1495年、シニョーリア宮殿の中で最も大きな広間の建設が始まったのです。それが500人広間でした。その名は、市民500人からなる代表議会、コンシリオマッジョーレにちなんでいます。ここで彼らはフィレンツェの法律と運命を決定していったのです。広間を設計したのは、イルクロナカと呼ばれたシモーネ・デル・ポッタイオーロ。長さ約54メートル、幅23メートル、高さ18メートルという規模は、当時のどの市民広間をも圧倒するものでした。それはフィレンツェ共和国の力を体現するために作られたものであり、荘厳で、威厳に満ち、そして記念碑的でした。しかし、フィレンツェの政治は決して安定することはありませんでした。やがて運命の潮流は再び変わるのです。サボナローラ、縁、そして運命。この広間の創設を鼓舞した修道士サボナローラは、ここを純粋な民主主義の神殿とすることを夢見ていました。市民たちは富のためではなく、美徳の光の下で統治を行うために集うべきだと考えたのです。しかし1498年、広間が完成してわずか3年後、かつて彼を支持した同じ町が彼に背を向けました。異端の罪で告発されたサボナローラは逮捕され、裁判にかけられ、パラッツォから数歩の距離にあるシニョーリア広場で家刑に処されました。500人広間は生き残りましたが、すでに最初の権力と裏切りのドラマを目撃していたのです。メディチ家の帰還と新たな目的。16世紀初頭、メディチ家がフィレンツェに戻ってきました。彼らと共に、この広間に新たな使命が与えられました。もはや民主的な会議場ではなく、メディチ家の壮麗さを示す舞台として。1503年、ゴンファロニエーレ、最高執政官、ピエロ・ソデリーニは、歴史上最も偉大な二人の芸術家に、この広間の壁を飾るよう依頼しました。題材はフィレンツェの軍事的勝利。片方の壁はレオナルド・ダ・ヴィンチに与えられ、壮大なアンギアーリの戦いを描く任務が与えられました。反対側の壁には、ミケランジェロ・ボーナローティが、カッシーナの戦いを描くことになりました。それは天才同士の対決でした。運動とドラマの巨匠レオナルド、そして英雄的な肉体を彫刻のように描くミケランジェロ。レオナルド・ダ・ヴィンチのアンギアーリの戦い。レオナルドは、フィレンツェの騎士たちとミラノ軍との激突を描いた巨大なフレスコ画を準備しました。その中心には、旗を奪い合う人馬の渦、激烈で凄まじい場面が描かれました。後にジョルジョ・バザーリはこれを怒りと力の傑作と呼びました。しかしレオナルドは新しい技法に挑戦していました。 顔料を石膏に熱で定着させる方法です。その実験は失敗に終わりました。絵の具は垂れ落ち、輪郭はぼやけ、壮大なフレスコ画は放棄されてしまったのです。それでも複製は残りました。ルーベンスをはじめとする画家たちがスケッチを保存し、その伝説は永遠に失われることはありませんでした。ミケランジェロのカッシーナの戦い。一方、ミケランジェロはアルノ川で水浴する兵士たちを突如敵軍が襲撃する場面を構想しました。力強い肉体の兵士たちが飛び起き、ねじれるような動きで戦闘に加わる姿が描かれていました。しかしミケランジェロは制作を始めることさえありませんでした。1505年、ローマ教皇ユリウス2世に召喚され、彼の墓の設計、さらに後にはシスティーナ礼拝堂の天井画を描くことになったのです。フィレンツェは彼を歴史に奪われてしまいました。もし完成していれば、広間を変貌させたであろう二つの最高傑作は、結局仕上がることはありませんでした。しかしその幻影は今も残っています。中には、レオナルドの作品がバザーリの後世の壁画の下に隠されていると信じる人もいます。バザーリは戦記に、セルカトロバ、探せ、そうすれば見つかるという言葉をひっそりと描き込みました。それは失われた名作への秘密の手がかりかもしれません。コジモ一世とバザーリによる変貌。1540年にコジモ一世デメディチが権力を握ると、ベッキオ宮殿は公爵の宮殿となりました。コジモが望んだのは、共和制の議論の場ではなく、メディチ家の勝利を示す壮大な舞台でした。彼は画家であり建築家であり、そしてルネサンス芸術家の伝記作家でもあったジョルジョ・バザーリを呼び寄せ、広間の改造を命じました。バザーリは天井を高くし、格子状の美しい木彫りの天井を設け、フィレンツェの栄光を象徴する寓意画で飾りました。さらに壁には巨大なフレスコ画を描き、ピサやシエナに対するメディチ家の勝利を称えました。もはや戦いは共和制の闘争ではなく、トスカーナの救済者としてのコジモを称える王朝の宣伝となったのです。レオナルドとミケランジェロの未完の構想は、バザーリの壮麗さの背後に消え去りました。広間はメディチ家の権力を象徴する記念碑となったのです。政治と権力の舞台。数世紀にわたり、サローネデイ・チンクエチェント、500人広間とは歴史の舞台であり続けました。公爵の儀式、演劇公演、そして政治的な出来事がここで催されました。19世紀、フィレンツェが一時的にイタリア統一王国の首都となった時期、1865-1871 この広間は国会議事堂としても使用されました。想像してみてください、生まれたばかりのイタリア政府が、バザーリの描いた天井の下に集っていたのです。今日、この広間はフィレンツェで最も息を飲むような空間の一つです。石一つ、筆跡一つが、野望と天才、そして運命の物語を囁き続けています。今日の広間を体験する。今、あなたが立っているその場で、バザーリの黄金の天井を見上げてください。各区画にはコジモの勝利の物語が描かれています。壁に広がる巨大なフレスコ画を眺めてください。勝利に凍結された戦争、永遠に戦い続ける戦士たちの姿。そして、想像の中で絵の層を剥がしてみましょう。レオナルドの激しい馬たち、ミケランジェロの躍動する肉体、そしてかつてこの広大な広間を500人の市民の声で満たした共和国の夢を。ここは、500人広間フィレンツェの過去が今も息づき、芸術と政治がぶつかり合い、レオナルド、ミケランジェロ、バザーリ、サボナローラ、そしてメディチ家の声が今も空気に漂っている場所なのです。ベッキオ宮殿オーディオガイド第2部、メディチの居室、エレオノーラ礼拝堂、秘密の回廊、アルノルフォの塔。EU ツアーズの皆様、お帰りなさい。壮大なサローネデイ・チンクエチェント、500人広間を後にしてきたばかりです。そこは政治と芸術の衝突の中で、フィレンツェの運命が形作られた場所でした。さて、これからの旅は、要塞をルネサンス宮殿へと変貌させた支配者たち、メディチ家の私的世界へとあなたを誘います。ここ、公の広間の向こうには、もう一つの世界が広がっていました。 公爵孤児も一世デメディチと彼のスペイン人の花嫁、エレオノーラ・ディトレドの親密な居室です。メディチ家の入居。1540年、孤児も一世はベッキオ宮殿の運命を永遠に変える決断を下しました。それまでこの建物は、フィレンツェ共和国の厳格な政庁として存在しており、人々を威圧するために設計された市民の要塞でした。しかし、コジモは共和制の質素さには興味がありませんでした。彼が気づこうとしていたのは王朝だったのです。こうして彼は家族と共にこの中世の宮殿に住まいを移し、居館と宮廷に変えました。想像してください。冷たい石造りの部屋がタペストリーで温められ、神話を描いたフレスコ画で壁が彩られ、金箔で輝く天井に変わっていく様子を。かつて人民の家であった場所が、王侯の壮麗さを誇示する舞台へと姿を変えたのです。この変貌の中心にいたのが、エレオノーラ・ディトレドでした。エレオノーラ・ディトレド、スペインの公爵夫人。エレオノーラはただの公妃ではありませんでした。スペインに生まれ、ナポリ副王の娘として、莫大な財産と強力な人脈、そして洗練された趣味を携えてフィレンツェにやってきました。コジモは彼女を深く愛し、二人の間には11人の子供が生まれました。彼らが後世にわたりメディチ家の血統を確立していきました。しかし、エレオノーラは母親以上の存在でした。彼女は芸術の庇護者であり、信仰の女性であり、そして強力な政治的存在でもありました。彼女は自らの地位、スペインの伝統、そして信仰心を映し出す巨漢を望みました。エレオノーラ・ディトレドの居室。エレオノーラの部屋に足を踏み入れることは、ルネサンスの宝石箱に入るような体験です。彼女の謁見の間は、ジョルジョ・バザーリとその工房によって装飾され、古代の強く美徳ある女性たちの物語が描かれました。信仰と忠誠を示したこれらの女英雄は、まさにエレオノーラ自身の徳を映し出していたのです。彼女の寝室は、休息の場にとどまりませんでした。それは王朝の母性を示す舞台でもあり、タペストリーやフレスコ画によって、彼女の姿は伝説の女王や女神と結びつけられていました。しかし、何よりも魅惑的な空間は、彼女の私的な礼拝堂でした。エレオノーラ礼拝堂、信仰の宝石。彼女の居室の奥深くに、小さいながらも輝く礼拝堂があります。そこは宮廷画家でありマニエリスムの巨匠の一人、アニョロ・ブロンズイーノによって描かれました。中へ入ると、まずは色彩の豊かな光に馴染んでください。ブロンズイーノは聖書の場面を壁一面に描き出しました。受胎告知、天使からの言葉を受け取る聖母マリア。紅檀、宝石のような色彩に包まれた繊細な人物たち。キリスト降下、十字架から下ろされるキリストの体、冷静な優雅さで描かれています。天井には天井の幻が広がり、天使や聖人たちが輝く空を漂います。ここはエレオノーラの聖域であり、宮廷生活の重圧から逃れる私的な避難所でした。ここで彼女は祈り、壮麗さではなく親密さに包まれていたのです。メディチ宮廷の日常。この聖なる壁を越えると、ベッキオ宮殿の日常は活気に満ちていました。廊下には古将や衛兵、帝臣、秘書、芸術家、外交官たちが行き交っていました。コジモの謁見の間では、スペイン、フランス、神聖ローマ帝国からの大使たちが緊張の面持ちで待っていました。フィレンツェはもはや小さな共和国ではなく、力を増す公国となっていたからです。一方、エレオノーラの居室では、音楽家たちがマドリガーレを演奏し、仕立て職人たちが衣装を刺繍し、家庭教師たちがメディチの子供たちにラテン語、哲学、科学を教えていました。この宮殿は都市の中の都市となり、政治、家族、芸術、信仰が織り交ぜられる舞台となったのです。コジモの書斎、秘密の世界。壮大な広間からそう遠くない場所に、この宮殿で最も興味深い部屋の一つがあります。それが、スタディオロ、書斎です。現代の意味での書斎ではなく、脅威の部屋でした。壁は神話的な場面で覆われ、それぞれの絵の背後には秘密の棚が隠されていました。 そこには希少な鉱物、化学器具、写本、そしてメディチ家の収集品が収められていました。それは秘密の空間であり、公爵が思想にふけるためにこもる部屋でした。自然、錬金術、神話を象徴する品々に囲まれながら。バザーリの秘密の通路。しかしベッキオ宮殿には象徴的な秘密だけでなく、実際の秘密も隠されていました。コジモとバザーリは、宮殿の壁の中に隠し回廊や階段のネットワークを設計しました。これらの秘密の通路は、公爵が人目につかず移動することを可能にし、危険な時には逃走路となり、帝臣たちを突然驚かせるためにも使われました。有名なものの一つが、ベッキオ宮殿からウフィツィ美術館へ、さらにベッキオ橋を渡り、ピッティ宮殿にまで至る回廊です。これは、バザーリ回廊と呼ばれ、メディチ家が群衆と交わることなく巨漢間を行き来するためのものでした。宮殿の内部においても、これらの隠し扉や階段は陰謀や逃亡、そして支配者たちがごく少数しか信頼しなかったことを物語っています。アルノルフォの塔、権力と牢獄。さあ、空に目を向けましょう。アルノルフォの塔、トッデディアルノルフォ。1299年に宮殿を設計した建築家アルノルフォディカンビオにちなんで名付けられました。フィレンツェの街の上に95メートルそびえるこの塔は、市民の誇りの象徴であると同時に、防衛のための道具でもありました。ここから衛兵は火事、侵略、反乱を監視しました。危機の時には鐘が鳴り響き、市民を召集したのです。しかしこの塔は、単なる物見櫓ではありませんでした。牢獄でもあったのです。アルベルゲット、悲惨な孤宿。塔の内部には、小さな独房があります。アルベルゲット、すなわち、小さな宿と呼ばれました。その名は穏やかに聞こえますが、実際には過酷な場所でした。ここで政治犯たちは運命を待ちました。最も有名な囚人の一人は、コジモ・デ・メディチ、ローコジモ、でした。1433年にこの牢に閉じ込められた後、追放されましたが、やがて勝利とともに帰還し、数世紀にわたって続く王朝を築いたのです。もう一人の囚人は、劇場の修道士サボナローラでした。彼はここで最後の夜を過ごした後、下の広場に引きずり出され、処刑されました。この狭い独房の壁は、フィレンツェの激動の過去の亡霊を今も響かせています。権力と転落がほんの一瞬で隔てられていたことを思い起こさせるのです。塔からの眺め。今日この塔に登れば、フィレンツェで最も息を呑むような景色を目にすることができます。赤い屋根がトスカーナの緑の丘へと広がり、大聖堂のクーポラが堂々と立ち上がり、ジョットの鐘楼がそびえ、アルノ川が陽光に輝きます。それは過去と現在を結ぶ眺めであり、かつて支配者も衛兵も囚人も共有したパノラマなのです。ここに立つと、フィレンツェの鼓動を感じます。戦争、疫病、陰謀、革命を乗り越え、常に再び美しく立ち上がってきた街の心臓を。ベッキオ宮殿オーディオガイド第3部、市民権力、陰謀、そして視聴者。市民権力の要塞。この石造りの回廊を歩きながら思い出してください。ベッキオ宮殿は公爵の住居である以前に、何よりもまずフィレンツェ市民の家だったのです。1299年に建設が始まった時、アルノルフォディカンビオの構想は王宮ではなく、民主主義の要塞でした。建物は、都市のギルドから選ばれた執政官会議、シニョーリアの力を体現するために設計されたのです。ギザギザの城壁、高い塔、厚い防御構造は明確なメッセージを発していました。これは先制から市民を守る、人民の宮殿である、と。内部では、プリアーリデッテアルティ、ギルド代表の執政官が集まりました。彼らはフィレンツェ共和国の背骨であり、ここで法律が議論され、同盟が結ばれ、判決が下されました。しかしフィレンツェは常に対立から逃れられませんでした。その富と誇りゆえに、町は宝石であると同時に戦場でもあったのです。そしてベッキオ宮殿はルネサンス期における最も劇的な陰謀の舞台となりました。陰謀の影。フィレンツェを支配することは、 栄誉であると同時に危険でもありました。権力は炎に引き寄せられるがのように敵を呼び寄せ、この広間では鐘の音よりも裏切りのささやきの方が大きく響くこともありました。フィレンツェ市で最も悪名高い事件の一つが1478年のパッツィ家の陰謀です。事件自体は大聖堂で起きましたが、その余波は数十年にわたりベッキオ宮殿を震わせました。強大なパッツィ家は教皇と結びつき、ロレンツォ・デ・メディチ、豪華王ロレンツォとその弟ジュリアーノの暗殺を企てました。日曜日の朝、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のミサの最中に、陰謀者たちは襲撃しました。ジュリアーノは殺害されましたが、ロレンツォは命を取り留めました。町は大混乱に陥りました。陰謀者たちは捕らえられ、このベッキオ宮殿に連行されました。何人かはこの塔の窓から突き落とされ、死体は吊るされ、他への警告となりました。その日以来、この宮殿は単なる政府の中心ではなく、裁き、復讐、恐怖の場ともなったのです。マキアヴェッリと共和国。1494年にメディチ家が再び追放されると、フィレンツェは新たな共和制の時代に入りました。そしてその中で、政治史上最も輝かしく、かつ物議を醸す人物の一人、ニッコロ・マキアヴェッリが登場します。マキアヴェッリは共和国の書記官として、ベッキオ宮殿の執務室で働きました。ここから彼は報告書を作成し、外交を組織し、フィレンツェの民兵を指揮したのです。彼は、傭兵ではなく市民兵こそが自由の真の守護者であると信じていました。政治とは理想ではなく、権力、必要性、生存をめぐるものだと主張しました。その思想は後に、君主論やディスコルシ、政略論といった著作にまとめられ、これらの著作はまさに彼がこの宮殿で体験した現実から生まれたものでした。想像してみてください。彼がこの回廊を歩き、ペンを手にしながら、敵とライバルに囲まれたフィレンツェを生かし続ける微妙な権力の均衡について思索している姿を。追放された後でさえ、マキアヴェッリの影はここに残りました。政治とは理想だけでなく計算の産物でもあることを思い起こさせる絵として。サボナローラの裁判。ベッキオ宮殿はまた、運命を決する法廷ともなりました。火と硫黄を撒き散らすような説教を何年も続けた後、ジローラモ・サボナローラは1498年に逮捕され、ここで裁かれたのです。彼はこの部屋で拷問を受け、尋問され、異端者として断罪されました。ほどなくして彼は外の広場に連れ出され、処刑され、家計に処され、その灰はアルノ川に流されました。何世紀にもわたり、フィレンツェの人々は彼の亡霊がなお宮殿の回廊をさまよい、腐敗を糾弾する声を上げていると囁いたのです。共和国から公国へ。1530年、すべてが再び変わりました。メディチ家が今度は皇帝の後ろ盾を得て戻り、フィレンツェは共和国ではなくなりました。ベッキオ宮殿は、パラッツォ・ドゥ・カーレ、公爵宮殿と名を改められ、コジモ一世がここを住まいとしたのです。旧評議会の広間はメディチ家のプロパガンダを飾る場に作り変えられました。民主制は王朝の権力に道を譲りました。それでもこの建物は市民的な役割を失うことはなく、公爵宮殿でありながらフィレンツェの行政の頭脳であり続けました。やがてコジモがピッティ宮殿へ移ると、この要塞は再び現在も呼ばれている名前を取り戻しました。パラッツォ・ベッキオ、古い宮殿です。19世紀、国家の誕生。数世紀後、ベッキオ宮殿は再び歴史の中心に立ちました。1865年、新しく統一されたイタリア王国の首都としてフィレンツェが選ばれたのです。ベッキオ宮殿はイタリア国会の議事堂となりました。想像してみてください。この中世の要塞に、新しい国の代表者たちが集まり、イタリアの未来を形作っていたのです。バザーリの描いた天井の下で演説が響き、何世紀も分裂していた地域が一つに結ばれていきました。首都はわずか6年後にローマへ移されましたが、この宮殿にはイタリア初の議会の舞台という名誉が永遠に刻まれました。現在のベッキオ宮殿。そして現代に至ります。 ベッキオ宮殿はもはや公爵の住まいでも修道士の牢獄でもありません。今日、それは博物館であり、同時にフィレンツェ市庁舎でもあります。内部には芸術の傑作や歴史的な広間、市民のための行政機関が存在しています。フィレンツェ市長は今もここで働き、過去と現在をつなぐ生きた連続性を体現しているのです。毎年、赤の間、サラロッサで結婚式が行われ、会議が開かれ、そして世界中から訪れる旅行者たちが、かつてマキアベッリ、サボナローラ、コジモ、エレオノーラが歩いたのと同じ床を踏みしめています。ベッキオ宮殿は単なる記念碑ではありません。それは、生きている宮殿なのです。700年以上もの間、息づき、働き、使い続けてきた建物なのです。続ける前の階層。ここに立ちながら、少し立ち止まり考えてみましょう。ベッキオ宮殿はこれまでに、民主主義の要塞、陰謀の舞台、公爵の宮殿、牢獄、議会、そして現代の視聴者。その石にはあらゆる時代の声が染み込んでいます。ギルドの長たち、修道士、公爵、共和主義者、革命家、芸術家、そして市民たちの声が、世界でも数少ない多層的な歴史を背負った建物、その隅々が物語を語り、その物語すべてが自由と権力という永遠の戦いを映し出しています。政治から芸術へ。EU ツアーズのお客様、ようこそお戻りくださいました。これまで私たちは、権力の大広間を歩き、陰謀や修道士、公爵、共和国の物語を耳にしてきました。ここからは、ベッキオ宮殿の芸術的な魂へと目を向けましょう。この宮殿の各部屋は単なる空間ではありません。舞台であり、美術館であり、フィレンツェの過去を描いた生きたフレスコ画なのです。さあ、一つ一つの部屋を、時そのものに導かれるように、ゆっくりと歩んでいきましょう。クアルティエリモヌメンタリ、記念碑的居室。まずは、クアルティエリモヌメンタリ、記念碑的居室から始めましょう。これはジョルジョ・バザーリによって、公爵コジモ一世とエレオノーラ・ディトレドのために作られた壮大な居室です。ここでの芸術は単なる装飾ではありません。絵画によるプロパガンダでした。天井も、壁も、パネルも、すべてがメディチ家を高めるための物語を語っています。見上げてください。バザーリは美徳、惑星、フィレンツェの勝利を偶意的に描きました。金色の額に囲まれた天井は、一つ一つが小さな叙事詩のように輝いています。居室は二つの区画に分けられました。レオーネ十世、メディチ出身の教皇に捧げられ、家の宗教的栄光を称えるクアルティエレディレオーネ十世。そして自然の力そのもの、火、水、空気、大地が、まるでメディチ家にひざまずくかのように描かれたクアルティエレデディエレメンティ。これらの部屋に足を踏み入れると、芸術と政治が完璧に融合した描かれた宇宙を歩くことになるのです。サラデ・デカルテ・ジェオグラフィケ、地図の間。さて、宮殿で最も魅力的な部屋の一つに参りましょう。サラデ・デカルテ・ジェオグラフィケ、地図の間です。16世紀半ば、バザーリと地理学者イニャツィオ・ダンティによって作られたこの部屋は、ルネサンス期の科学と想像力の脅威でした。周囲を見渡すと、巨大な板に描かれた世界地図が目に入ります。イタリア、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカ、当時知られていた世界がここに広がっているのです。思い出してください。これはまだ地球の全貌が発見されつつあった時代、新しい土地が人々の想像力を驚かせていた時代でした。中央には壮大な地球儀が置かれていました。それは当時世界最大級のものであり、メディチ家の好奇心と野心を象徴していました。この部屋の目的は知的なものにとどまりませんでした。象徴的な意味も持っていました。メディチ家の下でフィレンツェの影響力が世界に広がっていることを示すためだったのです。地図の中には、いびつな形で描かれた土地もあります。それは当時の知識の限界を反映していました。しかし、たとえ不完全であっても、これらの地図は発見の驚きを体現しているのです。 フランチェスコ一世の書斎、スタディオロ。次に向かうのは、この宮殿で最も神秘的な部屋の一つ、コジモとエレオノーラの息子、フランチェスコ一世のスタディオロです。小さく、窓がなく、壁一面が絵画とキャビネットで覆われたこの部屋は、彼の私的な隠れ家でした。錬金術、芸術、科学の世界がここに広がっていたのです。各パネルには、四大元素や人間の知識に結びつけられた神話の場面が描かれていました。多くの絵の背後には隠し棚があり、そこには珍しい鉱物、科学器具、そして世界各地からフィレンツェへ持ち込まれた異国の品々が収められていました。この秘密の宝石箱の中に立っている自分を想像してみてください。芸術と自然の神秘に囲まれる感覚は、まるでルネサンスの君主の頭の中に入り込むようなものです。美に魅了され、知識に取り憑かれ、秘密に惹かれる精神の中へ。サラデージティ・ユリの間。最も華麗な市民の間の一つが、サラデージティ・ユリの間です。その名は、フィレンツェの象徴であるユリの紋章、フルールドリス、から取られ、壁を飾っています。この部屋は、ドメニコ・ギルランダイオとその工房によって描かれ、フィレンツェ的優美さの傑作となりました。ここには宮殿の宝の一つ、ドナテッロによるユディトとホロフェルネスの像が置かれています。先制に打ち勝つ市民の徳の象徴です。この広間では、大使の接待、法の交付、そしてフィレンツェの誇りが示されました。今日でも、金色に輝く百合の紋章は、美と政治が常にこの都市で共に踊ってきたことを思い出させてくれます。ヘラクレスの間。もう一つの部屋には、神話の英雄ヘラクレスのフレスコ画が描かれています。力と勇気で知られる人物です。なぜヘラクレスなのか。それは彼がフィレンツェの伝説的守護者であり、市民が自らを強く、しなやかに、そして先制者に立ち向かう存在とみなした象徴だったからです。メディチ家もまたヘラクレスを受け入れました。彼らは自らをその徳の後継者として示し、試練を克服し、神の力によって統治するものとしたのです。エレオノーラ礼拝堂、裁縫。すでにエレオノーラ・ディトレドの私的礼拝堂について語りましたが、この部屋は芸術であると同時に親密さであるため、もう一度立ち止まる価値があります。ブロンジーノの冷たさと宝石のような輝きを合わせ持つ様式に注目してください。磁器のような顔立ち、きらめく衣装、そして幻想的な天使たち。これはマニエリスムが頂点に達した表現であり、現実が神の優美さへと磨き上げられた世界でした。エレオノーラにとって、これは単なる美ではありませんでした。子供たち、夫、そして町のために祈る精神の支えだったのです。ミケランジェロの隠された胸像。宮殿の驚きの一つに、ミケランジェロ・ボ・オナローティ作とされる胸像があります。いわゆる、ブルートゥス。これはカエサルを暗殺したローマ人を表しているとされ、先制に抗する自由の象徴です。フィレンツェの人々にとってブルートゥスは単なる古代史上の人物ではなく、メディチ支配に凍った自らの戦いを映す鏡でもありました。フィレンツェを愛しつつも支配者としばしば衝突したミケランジェロは、この顔を誇りと反抗心を込めて刻みました。宮殿の奥深くに隠されるこの胸像は、大理石に刻まれた静かな抗議として立ち続けています。タペストリーと勝利。部屋を飾るメディチ家のタペストリーも忘れずにご覧ください。太后の工房で織られたそれらは、聖書の物語、英雄的な行い、そしてメディチ家の勝利を描いています。豊かな色彩と精緻なデザインは、石造りの広間にぬくもりをもたらし、冷たい壁を物語と意向に輝く織物へと変貌させました。それぞれのタペストリーは単なる芸術作品ではなく、政治的な道具でもありました。メディチ家の壮麗さが生活の隅々にまで絡みついていることを示す象徴だったのです。層を重ねた宮殿。部屋から部屋へ歩きながら、これを心に留めてください。ベッキオ宮殿は一つの物語ではなく、多層のタペストリーなのです。中世の要塞。共和国の評議会。メディチ家の住居。科学の脅威の部屋、ブンダーカンマー。世界地図のギャラリー。信仰の礼拝堂。 百合と英雄の市民の間。どの部屋も、メディチ家だけでなくフィレンツェの人々そのものを映し出しています。彼らの誇り、不安、野望、信仰。まるで宮殿の石そのものが、この都市のアイデンティティを描き、刻み、織り込んでいるかのようです。ベッキオ宮殿オーディオガイド第5部、秘密伝説ミステリー。秘密の宮殿へようこそ。EU ツアーズのお客様。あなたはすでに壮大なサローネ・デイ・チンクエチェント、優美なエレオノーラ礼拝堂、そしてバザーリが描いた天井の栄光をご覧になりました。しかし今度は、ベッキオ宮殿のもう一つの顔を発見する時です。囁きと影と謎に包まれた一面を。この宮殿は単なる歴史ではありません。それは伝説なのです。壁の裏には今なお歴史家を悩ませる秘密が潜み、フィレンツェの人々によって世代から世代へと語り継がれてきた物語が息づいています。さあ、目の前に隠された最も興味深い手がかりの一つから始めましょう。セルカトロバ、探せ、さらば見つかるの謎。サローネ・デイ・チンクエチェントの中、メディチ家の勝利を描いたバザーリの巨大なフレスコ画の中に、小さいながら奇妙な細部があります。高く掲げられた緑の戦記に、こう書かれているのです。セルカトロバ、探せ、さらば見つかる。なぜバザーリはこの言葉を描いたのでしょうか。ある人々は、これは秘密のメッセージだと信じています。バザーリのフレスコ画のもとには、未だ未完成のレオナルド・ダ・ヴィンチのアンギアーリの戦いが隠されているかもしれない、と。バザーリはレオナルドの作品を破壊せず、上から覆うことで保存したのでしょうか。そして未来の世代のために、この言葉を手がかりとして残したのでしょうか。現代の調査では、壁の裏に顔料の痕跡が確認されています。レオナルドが描いた激しい馬や兵士たちが、まだそこに眠っているかもしれない証拠なのです。ですから、もしあなたがセルカトロバを見上げたなら思い出してください。ベッキオ宮殿は今もなお、その壁の中にレオナルドの幽霊を秘めているのかもしれません。ミケランジェロの秘密の落書き。宮殿の外、シニョーリア広場で入り口近くの石をよく見てみてください。そこには、人の横顔のかすかな輪郭が刻まれています。伝説によれば、これはミケランジェロ・ボーナローティ自身によって描かれたものだと言います。物語によると、広場で誰かと話をしていたミケランジェロは、いつものように落ち着きなく、何気なくのみで石に人の横顔を刻んだと言います。彼を苛立たせた相手の肖像かもしれませんし、自画像の風刺かもしれませんし、あるいは天才の気まぐれな戯れだったのかもしれません。今日に至るまで、フィレンツェの人々はこれを、イルリンポル・トゥーノ・ディ・ミケランジェロ、ミケランジェロの退屈男と呼んでいます。偉大な芸術家でさえ、この石に落書きを残したという小さな証なのです。バザーリの回廊、秘密の通路。おそらく最も有名な秘密が、このバザーリの回廊です。1565年、公爵コジモ一世のためにジョルジョ・バザーリが建設したこの通路は、ベッキオ宮殿からウフィツィ美術館を抜け、ベッキオ橋の上を通り、ピッティ宮殿にまで続いています。なぜ建てられたのでしょうか。それは、コジモとその家族が市民の目、そして歯から遠ざかり、安全かつ秘密裏に街を移動するためでした。回廊の内部には街を見下ろす窓が設けられ、後には世界中の芸術家たちの自画像を含む独特の肖像がコレクションで飾られました。今日に至るまで、この回廊はメディチ家がいかに統制と秘密、そして安全を求めたかを象徴しています。宮殿と宮殿をつなぐ橋であると同時に、公と私、権力と祭儀をつなぐ橋でもあるのです。サボナローラの幽霊。しかしベッキオ宮殿は、隠された芸術や通路だけでなく、幽霊が出るとも言われています。最も有名なのは、堕落や富、悪徳を糾弾したドミニコ会修道士ジローラモ・サボナローラの霊です。逮捕された彼はアルノルフォの塔にあるアルベルゲット牢獄に監禁されました。拷問を受け、異端として断罪され、下の広場で処刑され、家計に処されたのです。その灰はアルノに流されました。フィレンツェの人々は囁きます。嵐の夜には修道服を着た影が回廊を歩き、祈りや呪いをつぶやくと。 石の床を鎖が引きずられる音を聞いたという人もいます。幽霊か記憶かはわかりませんが、サボナローラの存在は今もここに残り、フィレンツェの最も暗い日々を思い起こさせるのです。陰謀のささやき。ベッキオ宮殿はまた、数えきれないほどの陰謀の舞台でもありました。有名なものもあれば、噂に過ぎないものもあります。壁の内部に隠し部屋が作られ、会議を盗み聞きできたと言われています。秘密の階段は、公爵が突然現れて帝臣たちを驚かせるために使われました。絵画を通じて伝えられたメッセージ、フレスコ画に隠されたシンボル、装飾に書き込まれた暗号。ある伝説では、メディチ家には毒薬を収めた毒薬のキャビネットがあったといいます。そこには政敵を密かに葬るための瓶が並んでいたとか。本当かどうかは誰にもわかりません。しかし芸術と陰謀が兄弟のように共存したフィレンツェでは何でもあり得たのです。囚人たちの刻み跡。塔の牢獄では政治犯たちが壁にしばしば刻み跡を残しました。祈りを刻む者もいれば呪いを刻む者もいました。ある者はこう書きました。チエムアイレグイ、プリーフィパーミー、私を読む者よ、私のために祈れ。これらの刻み跡は今も残り、ここで生き、そして死んだ者たちの静かな証言となっています。それはメディチ家の富の輝きの裏で、この宮殿が絶望や恐怖、そして罰をも抱えていたことを思い出させてくれるのです。ライオンの中庭の伝説。かつて宮殿の中庭には檻があり、生きたライオンが飼われていました。それはフィレンツェの象徴でした。そのライオンたちは贈り物であり、戦利品であり、町の力を轟く方向で示す存在でした。子供たちはこっそり近づいてそのうなり声を聞き、旅人たちはその威厳に驚嘆し、帝臣たちはライオンが生きている限り、フィレンツェは決して征服されないと囁き合いました。最後のライオンが死んだ時、人々はそれをフィレンツェ衰退の前触れだと語ったのです。終わりなき謎の宮殿。ですから、ベッキオ宮殿を歩くときに思い出してください。すべての物語が歴史書に記されているわけではありません。ある物語は石に静かに刻まれ、ある物語はフレスコ画の層の下に隠され、またある物語は夜の影に囁かれ、消え去ることを拒んでいます。ベッキオ宮殿は確かに権力の宮殿です。しかしそれは同時に秘密の宮殿でもあるのです。今も息づく宮殿。EU ツアーズのお客様。あなたは何世紀もの歴史を歩んできました。共和制の評議会、メディチ家の宮廷、秘密の回廊、牢獄、そして描かれた奇跡の数々を。しかしベッキオ宮殿は過去の記念碑にとどまりません。それは今も息づく宮殿なのです。多くの歴史的建造物が沈黙する博物館として立っているのとは違い、この宮殿は今も中世から変わらぬ使命を果たしています。それはフィレンツェの市民生活の鼓動であり続けること。フィレンツェ市庁舎。この壁の中に隠された現代の事務所に入ると驚くべきことがわかります。今もフィレンツェ市長と市議会がここで政治を執り行っているのです。かつてギルドの長や執政官、公爵が集まった同じ部屋で、今は市議会の会合、市民の式典、都市の日常業務が行われています。博物館であり、同時に行政の宮殿でもあるこの二重の役割は、世界でも類を見ません。どこで朝はバザーリのフレスコ画を鑑賞し、午後には結婚式や公式会議を見ることができるでしょうか。サラロッサの結婚式。宮殿の現代的な利用の中でも最も魔法のようなものの一つが、結婚式の会場です。サラロッサ赤の間は深紅のタペストリーと黄金のシャンデリアに飾られ、世界中から集まったカップルがフィレンツェを代表するこの建物で結婚の誓いを立てます。その喜びを想像してみてください。歴史が壁から見守る中、新しい物語が書かれ、誓いが交わされ、人生が共に始まっていくのです。多くの人にとって、これはフィレンツェが提供できる最もロマンチックな体験なのです。今日のアルノルフォの塔。アルノルフォの塔を登れば、この宮殿が時の試練に耐えてきた理由がわかります。 塔の上からはフィレンツェの全景が広がります。大聖堂の丸屋根は大理石の山のようにそびえ、アルノ川は町を流れ、トスカーナの丘は遠くまで続いています。世界中から訪れる人々が毎日この階段を登り、かつて衛兵や囚人、公爵が歩いた足跡をたどっています。そして見渡すとき、思い出してください。あなたが見ている景色は、かつてコジモデメディチも、サボナローラも、そしてマキアベッリさえも眺めた景色だということを。700年もの間ほとんど変わらぬ姿を見せ続ける景色なのです。博物館としての体験。博物館としてのベッキオ宮殿には、訪れる人が決して見逃してはならない宝物があります。バザーリの壮大なフレスコ画と、レオナルドの隠された絵画の謎を秘めた500人広間。比類なき脅威の部屋、フランチェスコ一世のストゥディオロ。ルネサンスの世界の夢が描かれた地図の間。ブロンズイーノの神聖な優雅さが輝くエレオノーラ礼拝堂。そして、ドナテッド作、ユディトとホロフェルネスと黄金のユリがきらめくユリの間。それぞれの部屋は美術館であると同時に物語であり、すべてを合わせると芸術、政治、科学、信仰が溶け合う旅を形作っています。夜のベッキオ宮殿。日没後に訪れる人にとって、宮殿は再び姿を変えます。金色の光に照らされた石のファサードは、まるで生きているかのように輝き、何世紀もの時が内側から光を放っているかのようです。夜のツアーでは、隠された角や、空っぽの広間に響く残響、そして闇の中できらめくフィレンツェの街を垣間見ることができます。人々が去った夜こそ、この宮殿が最も魔法のように見えると言われています。歴史のささやきがより鮮明に聞こえるのです。フィレンツェの生きた象徴。今日、ベッキオ宮殿は石以上の存在、芸術以上の存在として立っています。それはフィレンツェそのものの生きた象徴なのです。かつて共和国であり、公国でもあった都市。ルネサンスを生み出した都市。芸術家、商人、修道士、革命家、そして先見者たちの都市。ここを訪れるすべての人が、この物語の一部となり、自らの足音を数世紀の響きに加えていくのです。お別れのメッセージ。さて、EU ツアーズのお客様、ベッキオ宮殿の旅も終わりを迎えます。あなたは、マキアベッリが働き、サボナローラが祈り、コジモが統治し、バザーリが描き、囚人が涙を流し、芸術家が夢見た場所を歩いてきました。忘れないでください。この宮殿は異物ではありません。それは記憶と共に生き続けるフィレンツェそのものなのです。シニョーリア広場に戻ったら、もう一度その上にそびえる塔を見上げてください。7世紀もの間変わらず立ち続けてきたその石は、今やあなた自身の記憶も刻んでいます。EU ツアーズと共に旅していただき、ありがとうございました。フィレンツェの精神、その美しさ、その勇気、そして尽きることのない創造性が、ここを離れた後もあなたの心に残り続けますように。EU ツアーズをお選びいただきありがとうございます。またお会いできる日を心よりお待ちしております。